恵みをいただく御言葉は申命記の5章16節から18節までです。申命記の5章16節から18節。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が命じられた通りに。それはあなたの弱いが長くなるため、またあなたの神主が与えようとしておられる地で幸せになるためである。殺してはならない、姦淫してはならない。アーメン。一言お祈りをします。主よ、あなたが実戒を人に与えられた、この実戒の内容は本当に人間にとって必要なエッセンスであり、これを守るなら私たちは幸いと祝福を得る、そして成功の法則であり栄える、そのことをよく知ることができ、またこれを破るならばそれは不幸せの法則、呪いの法則であり、主の御言葉に聞き従うことこそ本当に私たちにとっての幸いであることを、主よ今日もあなたが示し、また私たちが何を守ったらどんな幸い、どんな祝福があるか、またあなたは何を禁じ、そしてその禁じられる理由は何であるのかを私たちに今日教えてください。この語るしもべの唇を清めて、あなたの命を余すところなく語り尽くすことができますように、イエスよ今清め整えてください。また聞く一人一人の耳を清くし、御言葉の命を存分に受け止めることができますように、心の畑をも耕してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。実戒は、出エジプト記の20章において主がホレブ山において、語られた内容で、出エジプト記の方は主がご自身が直接語った内容ですけれども、ここ申命記の5章のところではモーセがそのおよそ40年前に主がホレブ山で与えられた、シナイ山ともいうんですけども、そこで与えられた実戒をまた再び民に繰り返し命じて、それを思い起こさせている場面です。まず16節のところ、前回までは第1回から第4回まで見ました。今日のところ16節以降は、あなたの父と母を病など、人と人とに関する戒めがこの第5回から第10回までがそれに当たります。で、前回までのところは神様と人との関係において重要な戒めでした。第1回は私の他に神があってはならない、第2が偶像を作ってはならない、第3が主の御名をみだりに唱えてはならない、第4が安息日を守ってこれを聖なる日とせよ。これはみんな神様と人との関係によるものですけれども、第5回の今日のところから父と母との関係、また殺すこと、勧誘すること、盗むこと、隣人に関することなど、そういった人と人との関係について、この第5回以降が記されております。そしてその人と人との関係において最も真っ先に来るのがこの親子の関係ですね。特に親に関して、父と母を敬え、これが人と人との関係性において最も先に最優先するべき項目です。両親、これはですね、皆さんがこの地上に生を受けて、真っ先に接するのは、親ですね。 母親の眼差しがまず先にあり、そして父親がおり、そしてその父と母とによって子供は育てられていきます。この世において真っ先に接する最も身近な上の権威が親です。この世界はですね、権威構造によって成り立っております。そしてこの権威、この世界において既存の権威に服従するように私たちは定められているんですけども、その権威に反抗すること、それは要するにあらゆることに対して敵対するものです。この世界は権威によって成り立っております。権威構造、服従するべき権威があり、また従えるべき、その権威が任され管理することを主から委ねられております。その権威の中において、その権威をですね、反抗するということは全権威に対して反抗して生きていかなくてはならないことになりますから、ですからその人にとって不幸せになるわけですね。例えば日本国憲法に何か違反した場合とか、殺人の罪を犯した場合は殺人罪が適用されます。殺してはならないという、そういう日本国憲法にも、殺人したら何々の刑罰と、そういうことが定められているんですけども、ですからこの日本においても誰か人を殺したら、ある日本国憲法の権威に逆らったということで、一生それがついて回るわけですね。もし逃げるのであれば、自首しないのであれば、その時効の時まで逃げ続けなくてはならない。なぜなら警察の下から上のに至るまでの権威に逆らって、そして逃げなくてはならないわけですから。同じように主の御前に権威があります。そしてその権威に対して逆らったのであれば、私たちは何かしらのそのペナルティ、逃げ続けなければいけないとか、あるいは、その一つの権威に逆らったら、もっともっとその上のさらの上の権威のに、逆らうかどうか、そこが、試されるわけです。この地上において最も基本的な身近な権威は父と母です。この、目に見える父親と母親、しかも最も親しい人間、それに対しての権威をまずしっかりとできていなければ、他の権威に服従するのは難しいですね。父と母という最も基本的、最も簡単な、最も身近な目に見える従うべき権威に逆らったら、どうしてもっと上の権威、社会の権威とか、社長とか、あるいは日本国憲法とか、そういった権威に、そして神の権威に服従することができるでしょうか。神様は見えないお方です。それに対して良心は見えるものですね。ですから最も身近な目に見える基本的な権威に服従できなくて、どうして神様に服従することができるでしょう。そういうわけで真っ先にこの父と母を敬え、これが来ているわけですね。冒頭でお読みしたのはエペソの6章です。そこでもエペソ6章の一節では、子供たちよ、主にあって両親に従いなさい、これは正しいことだからです。両親の権威に聞き従うこと、それには約束が伴っています。二節、あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。アメン。ですから両親に聞き従う、両親を敬うこと、これは第一の戒めで、しかもこれを守ったら約束があります。どんな約束か、それは幸せになる約束、地上で長生きするという約束です。そういうわけで この父と母を敬うということ、これは最も基本的で重要な、対人間関係における最も重要な戒めですが、ただですね、物事にはやはり権威構造の順番というものもあります。まず私たちが服従するべきは主に対してですね、この6章1節よく見ますと、子供たちよ、主にあって両親に従いなさい、ね、主にあって両親に従いなさいって書いてありますね。ですから主なしで両親に従うのではなく、主にあって両親に従うべきです。ですからもし親がですね、子供である皆さんに対して、もう教会行っちゃダメだよとか、神様を捨てろとか、イエス様のことはもう二度と口にするなとか、そういったですね、まず従うべき第一の権威、主に対して親が反抗して、それを子供にですね強要するようであれば、それについては例外です。聖書ははっきりと示しています。イエス様はおっしゃってますね、私よりも両親、妻、子供、畑、それらの方を大事に思うのであれば、私にふさわしいものではない。ですからイエス様がまず第一に置くべき第一権威、皆さんにとっての権威で、そしてその次が両親ですね。基本的に皆さんを両親に従うべきです。ただ、唯一例外が主イエス様に関する反逆に関しては、それはですね、むしろ皆さんの方が権威、主イエスキリストにあって権威に立つべきです。ただ基本的には皆様、それ以外のことであれば両親を敬い、両親を服従し、ね、よくしてやるべきです。もっとも、キリストに服従しない両親だってもよくしてやるべきですけれども、ただ、ね、両親がキリストを捨てなさいと言われた、そういう命令については、いいえ、私はイエス様は捨てませんと、ね、従うべきです、イエス様に。そういうわけで、この人間関係に関するまず第一のその戒めが、あなたの父と母を敬え。申命記の5章の16節のところでは、あなたの神主が命じられた通りにってモーセは付け加えております。この言葉は、指定した時の本には、ない言葉です。ですからモーセも、特にこの父と母を敬うことに関しては特に気をつけなさいということをモーセは注意を促しているわけです。さて次回の第6回、それは殺してはならない、父と母を敬えの次が、殺してはならないという戒めです。人間というのは、なんで殺してはならないのか、世間一般の、子供とか、人に、どうして人を殺してはいけないのって聞くと、ちょっと、いろいろ、考えなくてはならないことがあるかもしれませんね。どうしてなんだ、そういえばなんで人を殺してはいけないのかな、人の命は尊いものだ、なんで尊いので、なんでなんでって突き詰めていくとですね、やはりわからないものですね。なんで人を殺してはならないのか、聖書は言っています。人は神に似せて作られたもの、そして神の息吹が、神の息が宿っているもの、尊い神主の似姿である、だから殺してはならないんです。そして神様は人をどれほどまで、どのように作られたか、それは創世記の一章に記されております。創世記の一章の26節からはですね、創世記一章26節、そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。 神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。アーメン。神様は人を神様の形に作られました。そしてこの全被造物、この地上を支配するようにと作られました。そして神様は人をご自身の形に、男と女とに創造されました。そして神様は彼らを祝福し、産めよ、増えよ、地を満たせというこの命の祝福を命じられました。生きなさい、増えていきなさい、従えなさい、すべての生き物を支配しなさい。このように神様は神の似姿として人を作られ、そしてこの地を支配するものとして作られました。またそればかりではありません。神は一人子を世に与えられたほどに世を愛されました。皆さん一人一人はキリストイエスの、ね、身代わりになるほどの値段が皆さんの命にはついているわけです。神様は人が一人も滅びることを望んでおられません。父なる神様が御子イエス様の命を差し出すほどに人の命を大切にされたんです。だとしたらその、ね、人間の命を奪うことが一体どれほど罪深いことか分かりますね。イエス様が身代わりになって死んでくれたほどの命の値段です。そして神の似姿として、ね、神に似るように、そしてこの地を支配するように、そして神様は命に対して産めよ増えよと祝福していきました。命はそれほど神様によって大切にされ、祝福され、育まれて愛されているんです。その命を奪うこと、それがどんなに罪深いことでしょうか。だから殺してはならない、この戒めがあるわけです。殺してはならないの次の戒めが姦淫してはならないというものです。この姦淫についてもですね、性的な事柄は命を生み出す事柄に関わることですね。姦淫というのはそもそも本来ですね、ペアになるべき相手、ね、まあ、男性だったら、妻、女性だったら夫、それがいるにもかかわらず、それ以外のものと、ね、結合するという、あるいは、それ以外のものを、主とする、あるいは、妻とする、まあ、そういったことをですね、それが姦淫です。本来、ね、嫁ぐべき相手、本来、一体となるべき相手がいるのに、それ以外のものと、ね、結合したり、嫁いだり、そういったこと、それが姦淫です。ですから、霊的姦淫というと、私たちにとって、ね、唯一主とするべき相手、それは神様であり、イエス様。そのお方を差し置いて別の偶像とか、あるいは別の神々に、あるいは、何か人間とかそういったものにを神とすること、これが霊的姦淫にあたるわけです。ですから本来ですね、夫であれば妻、妻であれば夫、それを大切にするべきであるところを、それ以外のものにもし向くのであれば、それはその家庭を壊してしまうものですね。旦那さんがもし自分、まあ、女性にとって妻、一人の妻以外の女性とのところに向くのであれば、それはその一家を台無しにして破壊してしまうことですね。命を破壊し、また夫婦関係という これは、まあ、権威というよりももう一つ体、一つ肉体となっている相手、それを引き裂くことですね。それが主の御前に罪深いことです。神様はもともと人をですね、男と女とに作られました。初めの人アダムがですね、彼の脇輪から骨が取られて、そしてその骨から一人の女が作られて、そしてその女がアダムのところに連れてこられた時、アダムは言いました。これこそ今や私の肉の中の肉、私の骨の中の骨、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。でそれゆえ男はその父母を離れて妻と結び合い、二人は一体となるのである。この結婚の奥義は偉大です。二人は一体となる、二人はということは男と女なんですね。三人は一体となるとか四人は一体とか、そういうことじゃないんです。二人は一体です。ですから一夫多妻制とかですね、そのまた逆、それは本来的なものではないんです。人間の道のソロモンは300人の妻と700人の妾がいた、一千一は一体となるではないんですね。二人は一体なんです。ソロモンは結局ね、子供どうなったんでしょうね。あまり良くない子供でしたね。昨日の伝道者の書の学びではダビデ王も複数の妻がおりました。ダビデもあまり子育てで成功したとは思えませんね。あのアムノンとかアブシャロムとか、本当に良くない形で子育てをしております。また複数妻がいるヤコブの場合も、ラケルとレアの2人の妻がおりましたね。その一家の中で争いが絶えませんでした。子供たちも、主に整えられる前は本当に凶暴で、どうしようもない子供たちでした。ですから複数妻がいたりとかですね、二人はというところから外れてしまうと、やはり子供に何かしらの支障が来たしてしまうわけです。寛因すること、本来愛するべき妻、本来愛するべき夫、それ以外の何かと結ばれたりすること、それは家を、命を破壊してしまうことにつながります。だから寛因をしてはならない。これ結婚前の男女についてもですね、ですから嫁ぐべき相手、その相手のためにこの身を清く保つべきこと、これは御心にかなったことです。だからこの寛因してはならないということも実感の中にあるわけです。今日のところはこの第5回から第7回まで、人間関係に関するところで、それの最も基本的なところは父母、この権威に服従すること、それを学びました。またその人の命、人間の命、それがどれほど尊いものであるか、そして、家族の中において、また命を保つことにおいて寛因をしてはならないということのその重要性を見ていきました。どうか皆さんはこの人との関係においてしっかりと権威、父と母という最も身近な基本的な権威に服従し、また人間関係においても、また男女関係においてもしっかりと幸いなこの法則に従って、そして幸いを得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日もこの実会の3つの戒めから人間関係における大切なことを学ばせてくださったことをありがとうございます。私たちは本当に両親にまず従うことを、そこから教えてください。そして目に見える権威に従うこと、最も身近な権威に従うということは、 社会においても、また神様との関係においても、目に見えない神様に従順し服従するその訓練の面においても、どうか私たちがこの実会の一つ一つをしっかりと守っていくことができる、その立ち並みを備えてください。心から主に従順し服従することを主なさしめてください。主にあって良心に従うことができますように。この主にあってということがとても大事でした。とか主にあって良心に従い、主にあって命を大事にし、主にあって男女の関係を慎み深く成していくことができますように、イエスを助けてください。どうかこれから始まるこの1週間の歩み、一人一人の成り立ちをあなたが守り祝福してください。年末年始にかけて親に両親に会いに行く生徒たちもおります。イエスをどうかその関係を祝福し回復し、それが幸いで満ちたもので、祝福で満ちたものとなりますように、イエスを助けてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。